河内良知先生です。プロフィールは、プログラムのところに書かれてありますけれども、もう読んでくださったでしょうか。上の方に書いてあることはともかくとして、5行目ぐらいの、趣味は映画鑑賞、温泉、セブンとファミマの100円コーヒー。この一言で先生の人柄がほとんど分かったと、言えるような素晴らしい、プロフィールですが、今日はこれから、メッセージを語ってくださいます。聖書を開いて、早速先生に語っていただきたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙8章の31節から39節まで。ローマ人への手紙8章の31節から39節まで、司会者が朗読します。ローマ8の31では、これらのことからどう言えるのでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなた方のために、私たちは一日中死に定められている、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。メッセージのタイトルは、怖いもの知らず圧倒的な勝利者。川内先生、お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
一言お祈りさせていただきます。天の父神様、1年に2度、この東海地区で開かれています、この東海聖会、この6月の大切な聖会に誠に、ふさわしくないようなものだと思っておりますが、ここに立たせていただいております。恐れを持っておりますけれども、どうぞこの者の証を通し、そしてここに集われたお一人お一人がイエス・キリストの十字架によって与えられていますこの清さの素晴らしさに、あなたが私たちを清めて用いようとしてくださることのその素晴らしさに大きな共に感動し、共に喜び、そして私たちをここから使わせてくださることをお願いいたします。これからの時をどうぞ祝してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
まずお祈りをありがとうございます。昨年、私の松浦先生から、今日の、このお話が来ました。最初松浦先生から、電話がありましたときに、最初は、この東海聖会の受付とか、あるいはなんか印刷物をするとか、そういう雑用、とにかく私はあまりこう東海地区にいますが、 こう関わりを持っていなかったものですから、昨年、この福音連盟という、清め派に属する団体の総会がありまして、その時に松浦先生とご一緒させていただきました。そのお付き合いがあってですね、先生に大変お世話になったものですから、まあ、その中で私の方に東海地区の政界でも、何か協力してくれというそういう電話だと私は最初思って聞いてました。そうしましたら、いやいや、この政界 の、 講師だよって言うもんですから、即刻断りまして、いや先生無理ですと、ましてやこの21年間21回ですね継続してこられて、実は先ほども向こうの控室で、松浦先生から大変なプレッシャーを受けたんですけども、多くの講師を呼んできた、それも、この東海地区で招いたのは、沢城先生とケト先生と、そして次は君だよって言われて、すごい器の中になんで私が、他にも東海地区には、素晴らしい先生方がおられますので、そういう中でなぜ私なんだろう今でもわからない、それで前々から、秋山先生からも言われてるんですけども、今回試みでとにかくやってみたいからって言われてました。そうか、試みでやって、もしダメだったらまた、なんとか修正すればいい。で、私のような人間だから試みで使ってもあとどれでも修正できるだろうと、まあ、その程度で使っていただけるんだろうと、そういうちょっと気持ちでですね、今日来させていただきました。非常に、恐れを持って今ここに立っているものですけども、正直、本当に私はこの政界で、清めのメッセージを語れるようなものではありません。私は生まれた時から、この兄弟団の牧師家庭の中で生まれ育ちましたので、もう否応なしに清め派の中で生まれ育ち、その信仰で育てられてきたんですね。ただ、私自身、非常にこの単純な人間で、もう言われるがまま教会学校にも日曜日、出てましたし、もうその生まれた時からですね、ずっと小学生、中学生、そして高校生に洗礼を受けて以来、一般の礼拝にも日曜日は出ていました。ですから日曜日に礼拝出ることも献金でもそうですし、伝道することも、まあ、それは当たり前のように思ってきました。ただ、小学生、中学生の頃には、まあ、そのことでいじめにも遭いましたし、小学生の頃、今でも忘れられない出来事がありまして、社会科の時間に、その昔江戸時代にあった踏み絵というですね、それを社会の時間に、あったんですね。で、クラスの子たちは私が牧師の子であることを知ってますので、その授業が終わりましたら、その社会科の本を持ってきて、踏み絵の絵が写真があるんですね。それを私のところに持ってきて、お前踏めるかって言われたんですよ。で、そのクラス中の男たちがみんなして来るもんですから、非常に私それでビビっちゃって、踏んでしまったんですね。非常に私はそれを今でもその時のことを忘れられない、非常に心の痛みになっている。本当そういうことも中にはありました。しかし、そういうことがあって、まあ、牧師の子に生まれたことに対して、ね、確かに嫌な思い出もありますけれども、でも、そういう中でもイエス・キリストだけは私の理解者だ、良き理解者だっていう、そういう信仰だけは、あったんですね。で、いじめにも遭いました。小学校の5、6年生の時一番ひどかったんですけども、でもその時でも、聖書の言葉で右の方を打たれたら左の方を出せっていう、その言葉があったりですね、とにかくそういう中でもイエス・キリストだけは私の味方なんだっていう、そういう何かわからないんですけども、そういう思いをずっと持っていました。ですから、イエス・キリストに対する信仰だけは、ずっと今まで変わりなく持ち続けたんですね。ところが政界の、案内、見まして、私の紹介書いてあったんですが、その中に信仰に反発した時期もあったって書いてあったんです。私そんなこと一言も言ってないのに、私のイメージなんですね、そういうふうにこう見られている。実はですね、私本当今まで、そういうようにこう見られることが多々ありましてですね、聖書学院の頃の話なんですけども、聖書学院私卒業しまして27年になるんですが、その卒業した時の、お祝いで、聖書学院の中でお祝いの時を持ってくださったんですね。その中で聖書学院の職員の先生がお祝いの言葉一言ずつどうぞって言われまして、ある一人の先生が私にはっきり言ったんです。 私がこの聖書学院を卒業すると思っていなかった、3年間あなたを見てきたけどまさか卒業することができると思ってなかったって言われたんですね。で、お褒めの言葉なのかどういう言葉なのかわからないんですけども、でも私はその言葉を聞いた時に、私はある意味ショックでした。私は卒業してはいけないものなんだ、卒業して、牧師として行っちゃいけない人間なんだ、そう見られていたんだっていう思いでちょっとショックだったんですね。そしてまた、先日あの教会団の、総会が春に3月4月にありまして、そこに、集まって久しぶりにお会いした先生方が、私を見ると大体挨拶するのはですね、先に挨拶するのは先生太りましたねっていう、そういう挨拶多いんですね。で、まあ、それはいいんです、あの太りました、確かに太ったもんですから、そういう挨拶、あ太りました、元気ですなんていう、そんなんで夫婦して太ってますとかってね、冗談言いながらも、まあ、その対応はできるんですけども、ところがある一人の先生がですね、先生太ったって言ったその後に態度もでかくなったって言われたんですね。それはまた私にとってちょっとショックだったんですね。いや態度もでかく見られるのかなと思い、久しぶりに会った先生ですよ、それを、あ先生こんにちはって言ったら太った、態度もでかくなったって言われて、いやそんな風に思われてるのかなと思いまして、ちょっとショックでですね、で私はよく慕っている先輩のところに行きまして、実は先生、まあ、太ったって言われるんだけど態度もでかくなったって言われちゃったんですって慰めてもらおうと思ってその話をしたんです。そしたらその私の慕ってる先輩が前からでしょって言われまして、いやいや そこまでなのかなというね、まあ、とにかく散々なんですね。さらにもっとショックなことがありまして、5月にあの教団の教育者セミナー、牧師が集まって勉強会するセミナーがあったんですね。で、今年は、その説教の、練習をしよう、つまり訓練しよう、まあ、牧師としたら、御言葉を語るのが、仕事というか大事な務めですから、共に集まって、その説教の訓練しようじゃないかということになって集まったんですね。そして、6、7人のグループでそれぞれ準備してきたメッセージを語るんです。そしてその語ったメッセージに対して、先生方が評価するんですね。今日もこの後にグループ作るんですね。トラウマになってるんですよ。何を言われるんだろうかって、思うぐらい、実はそこの中でもういろんな評価があったんですが、私に対する評価が本当にショックで、今でもちょっと、傷ついちゃってるんですけども、ある先生から言われたのは、先生のメッセージは深みがないって言われたんですね。深みがないって、さらには聖書からちゃんと語ってませんねと言われたり、それは最終的にもっとひどかったのは何言ってるかわからないっていう、ものすごいショックで、こっちはそのために時間かけて準備して、これだけ準備したら先生方にも伝わるだろうし、お褒めの言葉一つぐらいもらえるだろうと思って立って話してみたら、深みがないだとか聖書から話してないだとか、もう散々もう本当に牧師やめようかなと思ったぐらい、一番最初に頭に浮かんだのは私の家内の頭で、どういうふうに弁解しようかとか、あるいは教会のメンバーの皆さんに、そうかみんなにはこう思われていたのか、礼拝終わったら先生の説教よかったですって挨拶してくださるんですけどね、本当は私のメッセージ理解されない、深みがない、そんなもの語ってたのかな、まあ、慰められてたな。特にケト先生は必ずと言っていいほど、終わるとですね、私のところ来て先生よかったよって挨拶握手してくれるんですね。私それで本当その言葉をそのまま受け止めて信じて、あそうか私はそんないい説教してるんだなそう思ってたんですね。そうしましたら今回の教育セミナーで深みがないなの、説教がわからんなの、ひどいの、もういろんな評価を受けまして、昇進で帰ってきたんですね。でも神様不思議ですね、昇進で帰ってきたら次の日にある方から荷物が届いたんですね。で私の知らない方なんです。あの名前見てもどの方なんだろうって思って封を開けてみたら、中にフランスパンと、それからあのジャムが入ってたんですね。で手紙を開いてみましたら、私が作った手作りですって書いてあったので、ちょっと怖かったんですけども、でも、 よく読んでみましたら、実は春の大会で私御用させてもらったんですね。その時に私のメッセージを聞いて本当に慰められましたっていうですね、その励ましの言葉をいただきましてね、その言葉がどんなに癒されたかね、実は名古屋教会でもその話をして、ぜひ私の評価は褒めてくださいと、私は褒めて育つ人間ですからと皆さんにお願いしてるんですけども、今回もぜひ褒めていただきたいと思います。まあ、本当にそういうような、私がここに立っていていいのだろうか。今日の説教題で怖いもの知らずと、書きましたけども、まさに私がここに立っていること自体が怖いもの知らず、であると本当思っております。このイエス様が、ペテロに言われた言葉で、使徒行伝のイエス様が天に帰られた後ですね、ペテロに語った言葉で、使徒行伝の10章の15節に、神が清めたものを清くないと言ってはならないという言葉があります。これも本当に私にとって大きな慰めの言葉ですね。多くの方から、いろんな評価を受けます。そういう中で、神が清めたものを清くないと言ってはならない。ある時も私が東京の本部に用事で行きましたら、私と普段よく遊んでるって変な言い方ですけど、親しくしてもらってる先輩がですね、私の顔を見るためにお前天国に本当に行けるのかって、それが挨拶になってですね、本当それをこう聞いてると、そのうち私もそうなのかなって思うぐらい、本当にそういうふうにしかこう、評価されない中にあってですね、このペテロに言ったイエス様の言葉が、神が清めたものを清くないと言ってはならないっていう、この言葉が本当私にとっては大きな慰めになっています。私たちがクリスチャンとして生きていくときにですね、あるいはイエス様の体である教会のメンバーとして教会の中で奉仕をしていくときに、大きな障害になるものがあります。それは、私はふさわしくないんじゃないか、私のようなものが本当にクリスチャンとしてやっていけるんだろうか、クリスチャンだと言っていいんだろうか、そして私のようなものがこのような奉仕をして本当にいいんだろうか、いろんな評価があり、いろんなふうな見られ方があります。そういう中で、本当に私のようなものがしてもいいんだろうか、伝道するとですね、いろんなことを言われます。そういう中で、本当に私がこのように伝道してもいいんだろうか、教会の中で私たちが周りを見るときに、本当にクリスチャンとして立派な人たちがたくさんいます。そう見える人がたくさんいますね。私の先輩たちも本当に立派なクリスチャン先輩たちばかりで、そういう先輩たちからもいろんなことを言われるわけですよね。で、どうしてそういうことを言われるのかなと思うと、お前が傲慢にならないためだ、よっぽど私が傲慢になるような人間と思われてるんでしょうかね。まあ、そんなんで、もう本当にそういうふうに言われる、続けていくときにですね、本当に私のようなものでいいんでしょうかって思えてしまう、それが大きな障害になっていますよね。私は、先ほど言いましたけれども、もう生まれた時からこの教会の中で育ち、生まれ育ち、そして、教会学校も礼拝も、あるいは伝道も、献金も、祈りも祈祷会もある意味で忠実にしてきました。でも、そういういろんな人からそういうような、なんていうか、私に対するいろんな評価を言われる中で、私はそれに対してですね、弁解ができない。自分のですね、やっていること、礼拝を出たりいろんなことはするんですけども、クリスチャンとしてはやることはやるんですけども、でも普段の生活の中で私の言動、私の態度、そういったことを見るときに、確かにそのように評価され、そのように見られ、そのように言われても確かに仕方がない、そう思うんですね。で、先ほど言いました、その聖書学院の職員の先生が、私がよく卒業できたねって言われたことにも実は、理由があるんですね。で、私の聖書学院の3年間いろんな学院の中で問題が起こりました。その学院の中で問題が起こった中に、私はその中に入っていないんですね。私の先輩たちが、ある時に調子に乗ってですね、今日は何かお祭り気分だからと言って、花火を打ち上げてたことがあったんですね。それも、車間宅に向かってその打ち上げ花火をやってたそうなんです。で、3人いたんですね。で、その3人が、暗闇だったもんですから、佐賀の車間宅から先生が誰だって、 やってきたときにですね、その3人のうち1人はですね、暗闇の林の中に逃げていったっていうんですね。で、2人はまあ諦めてそこ立ち止まって、先生すいませんって言ったそうなんですけども、逃げていった1人は誰だっていうことで、2人はですね、口割らなかったっていうんですね。友達だからって口割らなかったんです。それでこの3人の人は誰だっていうので、私のところに来たんですね。お前か、いや私は知りませんって、私本当そこにいなかったんですね。別の先輩がそれをやってたんですけども、私だと思われて私の部屋にやってきて、お前かって言われた時にも何のことかわからなかった。ところが後になって、まあ、そんなことがあって、私がまず疑われたっていう。でそれで終わればいいんですけど、終わらないんですね。その聖書学院で起こったことがどういうわけか、全国の教会に噂が広まるんです。で大会の時に出会った先生たちからですね、カース君なんかやったそうだねって、何のことですか、花火打ち込んだそうじゃない、いや私やりませんって、もう私の名前がこの先輩この先輩の中に必ず私の名前が入ってるっていう、何かあると私の名前が入ってるっていう、そういうこのイメージがですね、あったみたいなんですね。そういうような本当に中で、私自身も、そういうこう評価されながらもですね、さらにこんなこと言っていいか分からない、ちょっと調子乗っちゃって言っちゃいますけども、実は結婚して27年、88年に結婚しまして、26年になります。で私にとって家内は、非常に思い焦がれていた、姉妹で、結婚の話が出てできた時には嬉しかったんですね。でこの結婚の話が出て、そして婚約して結婚ということになるんですけども、結婚の話が出た時にある牧師がですね、ケト先生のところにわざわざ行って、先生辞めた方がいいですってわざわざ言いに行ったそうで、でもっといい人紹介しますからって、娘さんのためにね、もっといい人紹介しますからって、そういうことがあったそうなんです。それしばらく経ってから私の家内から、実はそんなことがあったそうだよってショックだったんですけども、もうそういう評価の中で、本当私自身が確かにやってはいないけれども、そういう評価されるような、身に覚えのあるようなことはしてきた。だから反論ができない。しかし今読んでいただきました、この聖書ですけれども、パウロがですね、このローマのクリスチャンたちに出した手紙の中で8章の1節ですが、こう言ってます。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。さらに34と33節においては、罪に定めようとするのは誰ですか、死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。パウロは、福音を伝えるために大いに用いられた人です。しかしパウロはですね、教会を迫害した人、そしてクリスチャン、多くのクリスチャンたちに苦しみを与えて信仰を奪い取ってきた、そんな人です。そのパウロがイエス・キリストを信じて悔い改めてですね、教会のために彼は使えるようになった。ところが彼が教会のために使える、福音のために一生懸命やればやるほど、何と言われたか、お前は教会を迫害しただろう、クリスチャンたちを苦しめて信仰を奪ったものではないか、何を今さら、そういうことが彼には一生つきまとったわけなんですね。そういう中でパウロ自身が本当この8章1節に書いてあるように、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないんだ、そして33と34にあるように、神に選ばれたものを訴えるのは誰か、神が義と認めてくださるんだ、罪に定めようとするのは誰だ、死んでくださった方、いや蘇られたキリストイエスが神の右の座について私たちのために取りなしていてくださるんだ。パウロにとってこれが大きな慰めだったと思うんですね。だからこそ彼はどのような批判があろうとも、どのような彼に対する、責められるような言葉があろうともですね、彼はこういうイエスキリストの十字架による、救い、十字架による許し、その中で自分が神によって愛されている、それだけで彼は感謝と喜びを持って仕えてきた。その結果多くの教会を生み出したんですね。私たちは教会の中に神様に必要とされて今います。 でもその中で私たちは過去を振り返るとき、あるいは自分を見るとき、周りの人の評価があるときにですね、本当に、評価されない、あるいは悪く言われる、やってもいないことでもひどい扱いをされる、まあ、教会の中でそんなことがあっていいとは思いませんけれども、でも人ですからね。だいたい私なんか、この毎月東京に行きます、新幹線乗っていくんですけど、新幹線なんか混んでるんですよね。混んでいるのにどういうわけか私の隣の席は空いてるんです3人席に座るんですけども2つ空いてるんですよね。座らないんです。だいたいこう黒のスーツ着てですね座ってると、もうよっぽどでないと私の隣はね埋まらないんですね。ここ空いてますよって言いたいんですけどね、本当にそういうような風にこう見られてしまう。でさっきも車の中で名古屋教会の信徒の方にそういう話したら、いやヤクザと思われてんじゃないんですかなって私ちょっとぼかしながら言ってるのに、まともにちゃんと言ってくださいましてね、本当にそのような見られ方、ね、されるわけですよ。でも私が今このようなある意味ではそんな目にあったら落ち込んで小心者になってしまうようなものです。それを今私はある意味で笑い話かのように言えている。それは私にとってイエス・キリストが十字架にかかり、その十字架によって私のすべての罪が許され、そしてイエス・キリストが必要として今この場に置いてくださっている。だから今日私はなぜここに立っているのか、ある意味こんなところに立って話ができるようなものじゃないんですね。でもそんな私ですけども、恥は我がもの、栄光は主のもの。実は、この言葉を松浦先生が手紙に書いて送ってくださったんですね、そして松浦先生の手紙のその中に一言書いてあったのは、ありのままで、今の流行りの言葉ですねありのままで、ありのままで、先生ありのままでって言ってくださったんで、そうか、じゃあ私もそのままさせてもらいたいと思って今、立っております。本当そのような私ですけども、そういう中で必要とされて、またこのような私であったとしても慰められて励まされてですね、この教会の中にあって、いやいいんだと、私はここでいいんだ、この教会でいいんだ、その中で私がこの奉仕していいんだ、そのためにイエス・キリストは十字架にかかって私のすべての罪を背負ってくださった。私の過去を消したい、いろんな恥ずかしいものや、いろんな過ち、またそのことを本当に言われてですね、責められて、お前以前こうだっただろう、今こういうことしてきたじゃないかって言われるかもしれない。確かにその通りですと。でもそのような私を主が必要として今ここに置いて、この私を通して教会のために役に立とうとカリスマがしてくださるんだ。このパウロが言ってるのはまさに圧倒的勝利者。本当に私たちは何も怖がる必要がないんですね。神様が今私をここに置いてこのように私を用いようとしてくださる、そのためにイエスが十字架にかかってくださったんです。私に対する責めも、また私に対するですね訴えも、イエスがその十字架で全部背負ってくださった。だからこの私はそれでいいんだ、そのように信仰を持ってですね、私たちが仕えるときにそこに神様の奇跡が起こるんですね。本当にそのような私たちを通し神様が用いようとしています。ですからぜひ怖がらないで、ぜひその中で圧倒的勝利を神様が与えてくださるんだ、信仰を持ってですね教会の中で喜んで奉仕をするものでありたいと思います。一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、誠にこの者の通ってきた、この生涯を見回すときに、神様あなたが与えてくださった領地という名前、良い知らせという名前、牧師の子として生まれ、また名前も立派なものも与えられて、今こうして牧師として、本当に自分でも不思議ですけども、牧師になって初めて本当に私はふさわしいものではないと気づかさせられるようなものです。また多くの方からも本当にそのようにいろんな評価を受けているようなもので、自分で自分がわからないものでありますけれども、その中でどれだけイエス様の十字架による救いの、そしてイエス様がこの私に対し清くないと言ってはならないと本当に私に対して励ましてくださったか、そして本当あのパウロのどんな気持ちを持って、こうして伝道に励んでいたか、その姿も、本当に少しですけども教えてくださっていますことをありがとうございます。圧倒的勝利をしますと、 このように私たちのうちに、これは本当に今日この私たち教会に結び合わされた私たち一人一人、失敗だらけであります。いろんな過ちもあります。見たくもない、消したくなる、本当に覆いをかけたい、そんな恥ずかしい部分もあります。しかしそれをイエス・キリストが十字架で全てを負ってくださいました。そして今この教会に私たちを置いてくださって、イエス様のために役に立つものとして私たちを今ある教会へと使わせてくださり、私たちを用いようとしてくださっていますことをありがとうございます。今まで本当に恥ずかしくて遠慮気味で、祈りは手を挙げることも伝道することも奉仕することも全てにおいて本当に遠慮気味のようなものもありましたけれども、どうぞ今日ここから圧倒的な勝利者として立ててくださる主にあって信仰を持って私たちを立ち上がらさせてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをお願いいたします。
力強い励ましのメッセージを感謝いたします。でもある方は、さあこれから聞こうと思ったら、あれ先生もう終わってしまったという方があったかもしれません。実は私たち役員会の方から、この土曜日は少し短いメッセージで今回お願いしますと、先生に立ってお願いをして、先生が短く切り上げてくださったんですね。私たち聖会に集まると、たっぷりと立てられた講師の恵みある話を聞いて、お土産のように持って帰りたいと、そんな気持ちになったり、そういう習慣があったりするかもしれませんが、今日はですね、今お聞きしたメッセージと聖書の言葉を少し皆さんでこう分かち合うという時間を持ちたいと、そう思っているわけです。この後ですね、賛美を一つ賛美しますけれども、その後で、今お座りになっているあたりで、5、6人ぐらいのですね、あのグループを作っていただきたいと思うんですね。椅子を自由に動かして大丈夫ですので、そしてそのグループで、皆さんのプログラムの中に2枚紙が入っている、ソングシートでないもう一つの方に分かち合いというこの紙がありますけれども、そこに書いてあるようにですね、今日のメッセージをお聞きして、主イエス様からどんなことを語られたか、何を感じたり何を示されたかということを、皆さんで語り合うという、そういう時間を持ちたいと、そう思っているわけです。そんなことになるとは知らなかったでしょう。大丈夫でしょうか。はい、そしてですね、本当に今お聞きしたメッセージ、私は恵まれたけれども、私の隣に座っている人はどんなふうに聞いたのか、また私は自分のいろんな状況とか生活の中でこの御言葉を聞いたけれども、他の人はどんなふうに聞いたんだろうか、そんなことを分かち合いながら、さらにその場所でイエス様が語りかけてくださることを信じています。そんなわけで、もう一度賛美歌を賛美して、そしてグループ分けをしたいと思います。生ける限り主を賛美し、 一回皆さんでご一緒に賛美しましょう。この会場と個人葬を使うことにしたのはこれからの時間のためなんですね。どうぞ周りにいる方が知り合いの方も全然知らない方もあると思いますけれども、大体お近くのところで4人5人6人ぐらいちょっとこう椅子を寄せてグループになってですねいただきたいと思います。まずじゃあちょっと座り直していただけますか。でグループができたところでその次にどういうふうに進めていくかを、お話していきたいと思います。はい、その場でどうぞ向き直ったり横にしたり椅子をずらしたり